ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。11月25日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長、鍋井博さん、自然資本と生物多様性に関する情報開示の枠組みや日本企業の開示例などについてお話を伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介いたします。今日は先週に引き続きバンダイナムコホールディングスをピックアップ。今回は経営企画本部サステナビリティ推進室、サステナビリティ推進チームマネージャー、平秀幸さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けいたします。今日はクイック ESG 研究所長、鍋井博さんにお越しいただきました。鍋井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は自然資本と生物多様性に関する情報開示の枠組みや日本企業の開示例などについて解説をいただきます。最近 ESG 課題の一つとして自然資本や生物多様性という言葉をよく聞くようになりましたが、まず足元でこの自然資本や生物多様性が話題になってきたきっかけから伺えますか。
はい、自然資本や生物多様性に関する情報開示のフレームワークの確立を目的とした国際組織に TNFD 自然関連財務情報開示タスクフォースというのがあります。その TNFD が最終提言を公開したのが昨年2023年の9月です。最終提言の公開から1年が過ぎ、少しずつではありますが、日本企業でも生物多様性の開示が出始めたことが、日本で注目され始めたきっかけだというふうに思っています。
はい、お話しいただきました TNFD は自然資本や生物多様性の開示を促すものですが、まずは自然生物多様性というこの言葉の定義から伺えますか。
はい、自然や生物多様性という言葉は TNFD の最終提言の中で定義をされています。まず自然ですが、自然は陸、海洋、淡水、大気の4つの領域で構成されているというふうに定義をされています。我々がいるこの社会は自然の枠組みの中心に位置しているという考え方です。社会は自然に依存し、またインパクトを与えているという考え方です。そして自然資本というのは植物、動物、空気、水、土壌、鉱物などの再生可能あるいは再生可能ではない自然資源のストックのことを言います。これらが組み合わされることで人に対する便益の流れを生むという考え方です。 生物多様性というのは自然を構成する先ほどの4つの領域にまたる生物間の変異性のことだというふうに定義をされています。つまり生物多様性というのは生態系に回復力があり変化に対応できるという意味で使われています。
なるほど。その企業の情報開示では温室効果ガス GHG 排出量の開示は日本でも比較的馴染みのある指標になってきていると思いますが、その意味で気候変動に比べても生物多様性に関する情報開示、まだまだ日本では馴染みが薄いのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そうですね。気候変動に比べると生物多様性の情報開示はまだ浸透はしていないようです。国際的な環境開示のフレームワークとしては TCFD 気候関連財務情報開示タスクフォースという国際組織があります。 TNFD と TCFD は、アルファベットが一文字違うだけですので混同されやすいのですけれども、時々 TNFD は TCFD の生物多様性版であるといった解説も聞かれます。
よく似ている TCFD と TNFD ですが、両者の違い、さらにどういったところがありますでしょうか。
はい、両者の違いとしては測定指標があると思います。気候変動対策では GHG ですね、温暖化ガス排出量が唯一と言っていい指標といいます。一方で自然や生物多様性ではカバーすべき領域が、陸海洋淡水などまた国にわたっていて、またそれらの変化に関する測定も求められています。測定指標では排水排出量や廃棄物発生量、排水量、出水量など測定指標の評価が定まっていないものがあります。その一方で侵略的外来種の持ち込み対策や自然の状態を対象とする生態系の状態、種の絶滅リスクなどにおいては広く受けられている測定指標というものがありません。TNFD はこうした明確な測定指標がないものをプレースホルダー指標ですね、仮置き指標として可能な限り検討し開示するように奨励をしています。
はい、自然関連の開示を促す TNFD なんですが、 TNFD 提言に沿った開示を宣言した組織、日本ではどれくらいの数になるんでしょうか。
はい、クイック ESG 研究所ではTNFD のウェブサイトから TNFD の提言の採用を宣言した組織数を調べました。それによると10月11日現在ですが、世界で462組織ありました。このうち日本は125組織で全体の 27% を占めました。これは国地域別で見ると日本が一番多かったです。また日本の125組織のうち上場企業103社ありました。
はい。日本の上場企業の中では何か特徴というのはありますか？
はい。日本の上場企業の103社について業種別に分類をしました。
はい。
企業を当初33業種で分類したところ、食料品が10社で最も多かったです。続いて化学と銀行業がそれぞれ9社。建設業と電気機がそれぞれ8社でした。投資法人などのその他を除きますと、業種は27業種に及んでいました。TNFD の提言の採用した、宣言をですね、採用した企業ですけれども、日本企業は幅広い業種に広がっていて、日本企業における関心は総じて高いということは言えると思います。
ではこれらの開示企業の中で特徴的な開示企業があれば教えてください。
はい、先ほど明確な測定指標がないものをプレースホルダー仮置き指標として TNFD が、可能な限り検討して開示するよう奨励しているとご説明しました。こうした仮置き指標の開示例を紹介したいと思います。まずは侵略的外来種の持ち込みの対策の事例を挙げたいと思います。
はい、
外来種というのはもともとその地域にいなかったのに人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを言います。その外来種の中でも地域の自然環境に大きな影響を与え生物多様性を脅かす恐れのあるものを特に侵略的外来種という言い方をします。薬品会社の小野薬品工業のケースですと、原材料に輸入時に使用する消毒済み木材梱包材の使用率というのを出していまして、これを 100% にするという目標を掲げています。またこの目標を2023年度に達成したというふうに発表しています。
輸入する材料自体を目標に掲げている会社というのもあるのでしょうか。
はい、電力会社の中部電力の場合がそれにあたります。中部電力ではバイオマス発電で使用する海外からの調達燃料ですね、こちらについて記載をしています。バイオマス発電というのは木くずや燃えるゴミなどを燃焼する際の熱を利用して電気を起こすという発電方式のことを言います。 植物を燃やすと CO2 を排出するわけですが、植物が成長する過程で光合成によって大気中の CO2 を吸収しています。排出と吸収による CO2 はプラスマイナスゼロになるということで、カーボンニュートラルを実現しているという考え方です。中部電力はバイオマス発電で使用する海外からの調達燃料について必要な検疫対策を実施していますというふうに記載をしています。
はい、ありがとうございます。そしてそもそもこの生物多様性という言葉からは生きている生物を連想すると思うんですけれども、こうした生きている生物について開示している企業っていうのはあるのでしょうか？
はい。食品会社の日水のケースがそれに当たると思います。
はい。
日水は養殖魚の逃亡発生防止に関する取り組みと、逃亡発生実績というのを掲載しています。
はい。
養殖場から逃亡魚ですね、逃亡した魚のことですけれども、が生態系に与えるリスクを理解し、逃亡魚の発生をゼロにするという考え方です。逃亡魚の発生した場合はその原因分析と再発防止策を検討し、書面でその内容を残しています。ちなみに2023年は3件という数字でした。
はい。TNFD は適切な投資判断のために企業に生物多様性に関する情報開示を促す枠組みというお話ありましたが、投資家は上場企業との対話の場面において生物多様性に関する対話が促進されてきていると、そういったように捉えてよろしいんでしょうか？
はい。現状ではそうとも限らないと思います。東京証券取引所が2021年6月に公表した企業統治方針コーボルトガバナンスコードでは、プライム上場企業にはですね、気候変動に関わるリスクや収益機会が自社の収益などに与える影響について、国際的な開示の枠組みである気候関連財務情報開示タスクフォース TCFD の提言か、またそれと同等の枠組みに基づいて開示するように求めています。一方ですね、生物多様性の開示の枠組みである TNFD ではですね、こうした要請がまだありません。
はい。
TNFD の最終提言の公開からまだ1年しか経っておらず、企業の側の開示がまだ十分に進んでいないということが言えると思います。
はい。足元では生物多様性の開示の動きはまだまだ少ないとのことですが、今後日本で生物多様性に関する開示の動き、どのようになると予想されてますか？
はい。政府は今年の3月にネイチャーポジティブ経済移行戦略というのを公表しました。
はい。
ネイチャーポジティブというのは日本語では自然再興という訳になります。自然を回復軌道に乗せるために、生物多様性の損失を止めて反転させるという意味になります。政府は2030年までに生物多様性の減少を止めるという目標を掲げています。で、その移行戦略の中で企業はネイチャーポジティブ経営に移行する必要があるというふうに指摘をしています。ネイチャーポジティブ経営というのは自然資本の保全の概念をマテリアリティとして言い続けた経営という意味で使われています。
はい。
また今後は TNFD などの開示支援を国の施策としてもバックアップしていくというふうに言っています。政府の後押しによって企業の情報開示が広がって、投資家もこうした企業の取り組みを評価する流れが進むものというふうに期待をしています。
はい、わかりました。今日は自然資本と生物多様性に関する情報開示の枠組みや日本企業の開示例などについてお話を伺いました。鍋井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経、詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
ポッドキャストで配信中の番組、高井宏明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続きバンダイナムコホールディングスをピックアップ。今回は経営企画本部サステナビリティ推進室サステナビリティ推進チームマネージャー平秀幸さんにお越しいただきました。平さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回はバンダイナムコホールディングスのパーパスやビジョン、サステナビリティの考え方であったり、マテリアリティについてお話を伺いましたが、今回は IP を活用したサステナビリティの取り組みということで、まず社内向けの啓発活動についてお伺いしていきたいと思います。で、バンダイナムコはアニメやゲームを通じてファンとのつながりを育んでおられたということで、ESG についても作品のキャラクターや世界観をファンと共有して共に未来を作っていこうという考えが軸になっていらっしゃるというところで、例えば機動戦士ガンダムはもともと地球で人口が急激に増えて資源が足りなくなって宇宙に住み始めるしかないという、そういった社会背景で描かれている作品ということですよね、はい、で、環境面ではガンダムを活用した取り組みを行っていると伺ったんですが、具体的にご紹介いただけますか。
はい、代表的な取り組みに関してはガンプラリサイクルプロジェクトといったものになります。2021年の4月から開始されたものなんですが、ガンダムシリーズのプラモデル、まあ、いわゆるガンプラのランナー、プラモデルの枠の部分、通常廃棄されてしまうものなんですが、これを全国のバンダイナムコアミューズメントのナムコの店舗をはじめとした全国の拠点で回収をさせていただき、プラモデルの生産工場である静岡のバンダイホビーセンターの方に、そこを回収して集めさせていただいています。
はい。
で、製造工場で廃棄されるプラスチックと合わせまして、一部をケミカルリサイクルの実現に合わせた実証実験の材料として、また残りをマテリアルリサイクル、そしてサーマルリサイクルとして再活用させていただいています。実はですね、このガンプラリサイクルプロジェクトを始めるにあたっては、わざわざ通常廃棄されているようなこのランナーの部分をナムコのゲームセンターの店舗に持ってきてくれるはずもないんじゃないかというようなですね、経営層の意見もあったんですが、ガンダムのファンの皆さんは、いや、ランナーもゴミではないんだと。ガンプラを作る大切な部品の一つなんだと。必ず協力してくれるはずですというですね、とても本当にガンプラ担当者のとても熱い思いもありまして、プロジェクトがスタートしました、
はい。
その結果なんですが、2021年始めた年からですね、11トン、で、22年度に21トン、そして昨年の23年度はですね、なんと40トンを超えるといったランナーを回収させていただいてます。
はい、
まあ、一つあたり100グラムも満たないランナーですので、本当に多くのファンの皆様のご協力があって、このプロジェクトは動いているんだと。というふうに私たちは実感しています。
IP の活用では他にもパックマンやアイドルマスターシリーズを活用した取り組みもあると伺っていますが、こちらはどんなものなんでしょうか。
アイドルマスターシリーズではですね、バンダイナムコグループが掲げるマテリアリティ、地球環境との共生、また、知的財産の適切な活用と保護、コミュニティとの共生といった3つの柱を軸にですね、IP を生かしたファンが気軽に参加できる、ファンとつながる、共に作るといったパーパスにつながるようなサステナブル活動に取り組ませていただいています。昨年度はですね、横浜の港未来、そして東京都の江東区、また、銚子電鉄様といったですね、皆様とコラボレーションさせていただいたのですが、アイドルマスターを愛する皆さんがですね、アイドルマスターという IP がきっかけとなって、その地域に足を運んで、そして一緒になってその地域を盛り上げるといったような結果として地域活性化につながっていると。また、通常なかなかこういうサステナビリティとか環境エコーというと、皆さんちょっと縁遠いものに感じているんですが、それじゃアイドルマスターのライブで古着を回収しましょうとか、みんなマイパックを持ってきましょうと。いった形でですね、アイマスの皆さんがこう声かけていただくとですね、なんとファンの皆さんが本当に古着をライブ会場に持ってきていただくと。で、その結果ですね、それがアップサイクルされて、また次のイベントで新しいものに生まれ変わるといったような、そういった取り組みも今始まっています。また、パックマン。世界で最も調べられたコンピューターゲームと言われているパックマンなんですが、
はい、
世界中のファンに愛され続けているといったところからですね、日本国内のみならず、世界中で本当にサステナブル活動に様々なところで取り組んでいます。グループ会社のバンダイナムコエンターテインメントはですね、国連の生まれたですね、プレイングフォーザプラネットアライアンスといったメンバーになるんですが、スマホのアプリゲーム、パックマン、を通じて 絶滅危惧種の保護の重要性を伝えようといったですね、ゲーム内イベントを実施させていただいてます。また、去年はですね、ゲームをしていただくことで植林を呼びかけるといったような取り組み、ゲームイベントも実施させていただきました。また、そのパックマンの知名度は本当に世界中で、有名なキャラクターになっているんですが、パックマンを使って地域の文化を盛り上げよう、地域のコミュニティを盛り上げよう、そういった取り組みも積極的に取り組ませていただいています。
IP に頼らない取り組みももしありましたらご紹介いただけますか？
はい。まず私たちとしてですね、その取り組みとして、やはり、忘れてならないのがですね、まずはプラスチックといったものになります。
はい、
私たちはですね、たくさんのおもちゃを作って世の中の皆様にお届けしていますが、そのプラスチックに関しては、今世の中ではですね、やはりそのマイクロプラスチック問題に起因して、プラスチックは、悪みたいな、悪者みたいなイメージがついているんじゃないのかなというようなところがあります。ただ、プラスチックというのはですね、安価で加工しやすくてリサイクルもしやすいと。で、私たちの、生活をとても豊かにしてきた材料といったことは間違いないと思っています。そんなプラスチックに対して私たちバンダイナムコグループは正しく向き合おうといったようなことを考えて、取り組みを進めています。それが無駄をなくしてリサイクルを進めようといったところになります。まずはその無駄をなくそうといったところなんですが、リオールの削減に関する取り組みに関しては、やはりグループ各社が石油由来のプラスチックのリオールの削減をに取り組ませていただいてます。茶殻の作られたガンプラであったりとか、卵の殻で作られたガンプラであったりとか、また石灰を使ったガンプラ、また竹で作られたガンダムであったりとか、そういったですね、通常の石油の由来のプラスチックを使わないような様々な素材を活用した商品開発といったものを進めています。
はい。そして、バンダイナムコさんのサステナビリティ情報を網羅したサイトというのが非常にユニークで、カテゴリーやキーワードで具体的な取り組みを検索できるようになっているということなんですね。
はい、
で、例えば、ガンダム、日本以外、トイホビーという選択肢で検索をかけると、IP を活用した教育支援事業、ガンダムエデュケーショナルプログラムがヒットするといった、こういった具合で、検索ができるというところで、情報量も多くて充実しているということなんですが、これはどういったお考えのもとに作られたものなんでしょうか？
はい。実は私たちのサステナビリティ推進室ができたのは2022年になるんですが、その時にですね、まず私たちのグループがサステナビリティに対してどう考えられているんだろうと、どう思われているんだろうということをですね、ちょっと調査をさせていただいたんですが、実はですね、ほとんど知られていないというのと、どんな取り組みをしているのか知る手段がないといったお声がですね、とても多くありました。
はい。
で、通常ですね、企業のサステナビリティサイト、ESG サイトといったものは、株主の皆様であったり、投資家の皆様に、ESG 情報をお伝えしていくといったステークホルダー向けのサイトが、ほとんどではないかなと思っています。しかしですね、私たちのサステナブル活動というものは、私たちのパーパス、つながる、共に作るといったこととあるように、ファンの皆様と一緒に、従業員だけではなく、ファンの皆様を一緒になって取り組んでいただく、参加していただくといったことが重要と思っています。例えばじゃあライブの環境配慮しよう、古着を回収しようというのもファンの皆様があって初めてできることですし、ガンプラリサイクル、またカプセルリサイクルも、ファンの皆様がお店にそのガンプラのランナー、カプセルを持ってきていただけなければ、そういったものを実現することはできないと。
はい、
じゃあ、そのファンの皆様にしっかりとその取り組みを知っていただく、そしてファンの皆さんが参加したくなる、そういったことを考えていくためのサイトを作ろうといったところで、通常 ESG サイトというと、横文字が多いとか、とても難しいイメージばかりのサイトになってしまうんですが、やはり私たちらしい、バンダイナムコらしいって言ったら何なんだろうといった時に、私たちの IP、キャラクターを使って分かりやすくファンの目線で情報を発信していこうといった形で、今のホームページの方、ウェブサイトの方を作らせていただきました。やはりそのファンの皆さんに興味を持っていただいて、知っていただいて、そしてさらにバンダイナムコを好きになっていただいて、バンダイナムコのファンになっていただくと。そういったですね、ファン目線の情報発信が私たちはとても重要ではないかなと思っています。
はい。そしてぜひ社内向けの取り組みについてもお伺いしていきたいと思いますが、 サステナビリティウィークを設けてらっしゃるほか、ウェブ社内法サステナビリティバナナであったり、グローバルサステナビリティサミット、ネイチャーツアー、マイ SDGs プロジェクトなど様々な取り組みに力を入れてらっしゃるとのことなんですが、これいくつか具体的にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。ではここではですね、サステナビリティバナナと、あとはサステナビリティウィークといった2つを、ご紹介させていただければと思います。はい、私たちができたサステナビリティ推進2022年、最初に取り組んだのがですね、現状把握ということで、国内外グループ会社の約1万人にちょっとアンケートを取らせていただきました。その結果ですね、なんと、8割の、皆さんがですね、マテリアリティを知らない、方針を知らないと、言ったようなことで、やはりどこに書いてあるかわからないとか、自分とは関係ないなという、そういう自分事ができてないといったことが、私たちにちょっと考えられたといったところになります。で、やはり私たちのパーパスの共に作る、つながるといった大切なキーワードがあるんですが、やはりその世界中の人々につながる前に、まず社員が一緒になってつながらなければいけない。社員が巻き込まなきゃいけないといったところで、じゃあ社員の皆さんたちに丁寧な情報発信をしようといったことで、グループウェブ社内法のサステナビリティバナナといったものを作りました。これはですね、グループのサステナビリティに関してはもう何でも情報が手に入れられると。グループの CO2 排出量であったりとか、グループ各社が取り組んでいること、国内外グループ全社のサステナビリティの目標 KPI であったりとか、そういったものが全てわかるといったことになっています。で、当初はですね、なかなか情報が集まらなかったんですが、今では、こんな情報を載せてほしいとか、いうようになりまして、はい、逆にその載せてきた情報を、うちの会社にもできるんじゃないかっていう形でですね、横展開されるような形でですね、本当に今はサステナビリティ、このバナナというのは、グループのサステナビリティ活動には、もう本当になくてはならないものといったようなものになっています。はい、
このバナナっていうのも親しみが湧くなと思うんですけども、なんでバナナなんですか？
もともとですね、バンダイとナムコのところからバナナみたいなところになっていて、はい、バナナというですね、グループウェブ社内法があるんですが、そのサステナビリティ版ということで今、サステナビリティバナナという形で展開させていただいています。
はい。
こういった取り組みを経てですね、グループの従業員、サステナビリティに対する認知度っていうのはですね、とても上がってきてまして、私たちがサステナビリティ推進室ができた時と比べると、本当約2倍ぐらいの認知度になっているというところになっています。はい、ただ、だからといってそのサステナビリティに関して、バンダイナムコグループにその文化が根付いたかといったら、まだまだといったところがありますので、これからも楽しくエンタメ企業らしくですね、ワクワクしながらという形でサステナブル活動に取り組んでいきたいと思っています。
なるほど、ありがとうございます。さあ、今回はバンダイナムコホールディングスの IP を活用したサステナビリティの取り組みや、社内向けの啓発活動などについてご紹介いただきました。ここまでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。身の回りではニーサや投資を始める人も増えてきた。環境の変化に合わせ欲しい情報もきっと変わる。そんなあなたに日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事や生活に役立つ情報など読むべき記事をおすすめする機能も新登場。この春から1日15分で始める成長週間。日経電子版。はじめの1ヶ月無料。ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z あっという間のエンディングです。今日の前半はクイック ESG 研究所長鍋井博さんに、自然資本と生物多様性に関する情報開示の枠組みや日本企業の開示例などについてお話を伺いました。そして後半では、バンダイナムコホールディングス経営企画本部サステナビリティ推進室サステナビリティ推進チームマネージャー平秀幸さんに、 IP を活用したサステナビリティの取り組みや社内向けの啓発活動などについて伺いました。さて、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしました。